皆さんこんにちは、行政書士の片桐です。2018年宅建試験に向けて音声の講座をお届けしています。今回は宅建業法編の7回目営業保証金の2回目になります。もう半年切っていますので、宅建試験に向けて皆さんも勉強していることと思います。独学をする方、それから資格試験の予備校へ通う方、いろいろな方いらっしゃると思いますけれども、インターネットで YouTube のような画面動画の講座もありますし、私みたいなこのような音声の講座もあります。皆さんがね、勉強を続けていく環境の中で何がいいか、時間取りやすいか、自分に合っているか、いろいろ考えてね、適しているものを見つけてください。はい、それではテキストは今回は49ページの下の方です。営業保証金の返還、ただ無料でね、私もテキスト一部リエルマーケットっていうところで販売じゃないんですよ。音声の講座もリエルマーケットにアップしているんですが、そこのところにね、立ち読みファイルというような形で PDF のファイルをつけています。今回は50ページと51ページ2回つけました。それから今これから始めるところはね、49ページの下の方にある数行からなんですけれども、一部であってもね、役に立つと思いますので、よかったらダウンロードしてプリントアウトして利用してください。無料の講座については、シーサーとかビグローブにもアップしていて、そこからね、直接聞くっていうこともできるんですけれども、私のおすすめは紙にプリントアウトして書き込みができるからね、 IC レコーダーのようなものにダウンロードして、それで速さを変えられるんですよね。で、1.3 倍ぐらいで聞くことが多いです、私の場合は。ですから 1.3 倍とか 1.5 倍にして聞くといいと思います。ただ IC レコーダーもいろいろなメーカーがあって、おすすめはファイル名を表示できるパナソニック以外のオリンパスとかソニーです。で、いろいろね、いろんなメーカーから出てきて機能もいろいろですので、パナソニックは番号が出てくるんですよね。ファイル名いろいろついてても、例えば678ってファイル名、名前のファイルが3つあった時に1番2番3番っていう風に番号が出てきます。そこがね、こんなんじゃ使えないんじゃないかと思うんだけれども、設計した人何考えてるんだというような仕様です。パナソニックはダメです。パナソニック以外のオリンパスとかソニーがおすすめです。はい、それではテキスト49ページ下の方、営業保証金の返還ですね。営業保証金っていうのは、前回の講義で話した通りね、供託書にお金を供託します。で、供託も金銭でもいいし、有価証券って言って、国債とか地方債ね、でもいいし、それから金銭と有価証券の組み合わせね、というのでもいいんですよ。だけれども、有価証券だったのを金銭に変えるとかね、そういうふうに、これを変えるのを返還と言います。営業保証金の返還ね。それは、施行規則15条の4の2に書いてあって、50ページですよ。宅地建物取引業者は、営業保証金の返還のため、新たに供託したときは、遅滞なくその旨を、供託書、製本の写しを添付して、その免許を受けている国土交通大臣または都道府県知事に届け出るものとする。新たに供託ね。そしたときは、遅れずに届け出てください。っていうことです。その下にある過去問を見ることにします。2014年29足の2です。宅地建物取引業者はすでに供託した額面金額1000万円の国債証券と返還するため、1000万円の金銭を新たに供託した場合、遅滞なくその旨を免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければならない。 国際証券だから 100% で考えます。なのでこれは正しいということになりますね。変換って何って知らないとちょっと考えちゃうかもしれないけれども、知らなくてもね、なんとなく正しいっていうのは判断できると思います。次は2008年34足の3です。宅地建物取引業者 A 公権知事免許は公権内に本店 X と支店 Y を設置して、額面金額1000万円の国際証券と500万円の金銭を営業保証金として供託して営業している。なお本店 X と支店 Y 等では最寄りの供託所をことにする。ここまではね、この足野さんにはほとんど関係ない情報です。A は額面金額1000万円の地方債証券を新たに供託すれば、すでに供託している同額の国際証券と変換することができる。その場合遅滞なく公権知事に営業保証金の変換の届け出をしなければならない。届け出の前に供託しているっていうんで、この順番は大丈夫なんですけれどもね、供託届け出の順番は大丈夫、正しいんだけれども、額が問題ですよね。で、これはね、44ページに表を載せておきました。ね、表 3.1。これも立ち読みファイルに入ってるからね。だから、もしよかったら、この DL マーケットの方の、ね、どんなこと書いてあるのかなって、テキストの方があった方が分かりやすいですから、一部ですけれども無料で見れる場合、見れるところもあります。国際証券の場合は額面金額そのもので判断します。だから国際証券1000万って言ったら、その1000万でそのまま1000万円のというふうに判断するんだけれども、地方債証券ね、それは額面金額の 90% です。100分の90。だから、1000万円の地方債証券っていうと900万として判断するので、あと100万不足しますということになるわけです。だから今見た設問、誤りということになります。次は営業保証金の取り戻しという話です。取り戻し、供託してあるお金を預けた方、供託した側が受け取るっていうのが取り戻しです。それで、そうでない人が供託証からお金を受け取るってこともあるでしょ。営業保証金ってそもそも、何かあった時ね、宅建業者がお金を払わないとか、持ち逃げしちゃった。ね、お金を持ち逃げしちゃったなんて悪いことをした時に、消費者が損しないためにそこからプールしている、供託所に預けてあるお金から受け取るということができるわけですよ。それは還付と言います、ね、受け取る側によって言い方はちょっと違うんですよね。で、これも問題やってるうちになんとなくね、覚えられると思うので、特に意識する必要はないと思います。はい、30条をね、一部省略してあるけれども、宅地建物取引業者であったもの、またはその承継人は、当該宅地建物取引業者であったものが供託した営業保証金を取り戻すことができる。ちょっと条文途中ですけれども、そこまでね。どういう時に取り戻せるか想像つくと思いますが、どんな場合考えられますか？供託した側が返してもらうわけです。で、今まで出てきたけれども、国際証券を現金にするとかね、そういう場合は、国際証券を取り戻すさせるってきてありましたよね。それ以外にも、辞めた時とかね、そういう時に取り戻しができるわけです。で、条文の続きね、宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が第25条第2項の政令で定める額を超えることとなったときは、その超過額について宅地建物取引業者が前条第1項 お考え等の規定により供託した場合においては、移転前の主たる事務所のものより、供託書に供託した営業保証金についてもまた同様とする。営業所、事務所の数を減らした場合も、やはり額がね、規定よりも多くなるから、その分は返してもらえる、取り戻しができるということですよね。第2項、括弧の中飛ばして読みますが、前項の営業保証金の取り戻しは、当該営業保証金につき、第27条第1項の権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を広告し、その期間内にその申し出がなかった場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取り戻すことができる事由が発生した時から10年を経過した時は、この限りでない。宅建業を辞めました。じゃあ、供託してあるお金をすぐ返してもいいですかっていう話なんだけれども、宅建業って普通、売買するときに、パッとね、日用品みたいにその場で取引成立ってわけじゃないでしょ。ある程度、登記したり、引き渡ししたりっていうの日数かかるわけですよ。で、宅建業を辞めてみたら、あれ？なんかおかしなことをやってたよ。ね。ちゃんと払ってないよ。っていうことが見つかっちゃうことだってあるので、そこに6ヶ月っていう期間定めて、何かあった場合は申し出なさいっていう宣伝をするわけです。で、それがなければ取り戻すことができる。もしくは、ね、宅建業を辞めて10年経てば、もう取り戻しは OK です。ね、広告しなくても10年経てば、そんなことは出尽くしているだろうということです。取り消し自由じゃなかった、取り戻すことができる自由がその50ページの下に7個書いてあります。免許の有効期間が満了したとき、廃業等の届け出があったとき、宅建業者が死亡したとき、または法人の合併により消滅したとき、国土交通大臣または都道府県知事による免許の取り消しがあったとき、一部の事務所を廃止したことにより営業保証金の額が政令で定める額を超えることとなったとき、主たる事務所の移転により新たに営業保証金を供託したとき、宅地建物取引業保証協会の社員になり営業保証金の供託を免除されたとき、宅地建物取引業保証協会っていうのは次の章で扱いますので、別の保証のシステムを得たら、それは営業保証金1000万500、500、500ね。それは取り戻しができますということです。それでね、そこに黒丸と白丸あるでしょ？黒丸5つ、白丸2つ。どういう違いがあるか、なんとなくでも気づきましたか？廃業届があったっていうと、まだ取引がそこまでね、直前までやってた可能性があります。だから、その時損害を受けた人がいるかもしれないので、6ヶ月ね、広告して6ヶ月は取り戻さないようにしましょうっていうのが黒丸。で、白丸、下から2つ目は、主たる事務所の移転によりっていうと、事務所、営業所ね、その数は変わらないでしょ。で、新たに供託したら、その、なんていうかな、供託した残りね、増えちゃうわけだから、そちらは取り戻し、すぐ取り戻させても大丈夫です。ね、規定の額供託していることを、そういう状態は続いているわけだから。ということで、そちらはすぐ取り戻し OK の自由です。で、注意してほしいのは、黒丸の5つ目ね、一部の事務所を廃止したことにより、営業保証金の額が政令で定める額を超えることとなったとき、これは事務所たくさんあったわけだから、その事務所が減っても、そのね、減ってもそっから6ヶ月は保証し続けるべきだというふうに考えているわけです。だから、下から5つ目は、6月、6ヶ月ね、は取り戻せないということなので、そこは注意してください。過去問見ることにしましょう。51ページ、まず2017年32-3、宅地建物 取引業者は一部の事務所を廃止して営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、6月以上の期間を定めて申し出るべき旨の広告をしなければならない。一部の事務所を廃止でもやはり広告は必要、6月以上ね、その期間も必要です。だから今見たのは正しいということですね。ちょっと注意してほしい過去問2題見ることにします。たくさんあるけどね、過去問出題例ね、ここに関する過去問は、51ページです。2013年27足の1、宅地建物取引業者は不正の手段により法第3条第1項の免許を受けたことを理由に免許を取り消された場合であっても営業保証金を取り戻すことができる、正しいですか誤りですかです。これね、免許取り消し処分受けました、でも6ヶ月ね、広告して6ヶ月っていうことであれば取り消せます。50ページの下に並べておいた中の一つに入ってるでしょ。で、不正なことをしたで取り消される、それを罰金としてね、悪いことしたんだから取り上げられちゃうんじゃないかって勘違いしそうなんで、ちょっと注意してくださいっていうことです。正しいね。6ヶ月とかなんとか書いてないけれども、取り戻すことに関しては取り戻すことができる、だから正しいです。次の2011年30足の4見てください。同じ51ページ、2011年30足の4ですよ。A 社は宅地建物取引業の廃業により、その免許が効力を失い、その後に自らを売り主とする取引が決了した場合、廃業の日から10年経過していれば、還付請求者に対して広告することなく営業保証金を取り戻すことができる。結論を言うとね、誤りなんですよ。どこに誤りがあるかわかりますか？廃業の日からね、そこが誤りの理由。廃業の日じゃなくて、廃業等の届け出があった時、だから廃業の届け出があってその日から10年経過していればということですね。そこが誤りの理由なので、このね、言い回しに注意してほしいということです。営業保証金についてはここまでとします。次は53ページの第4章宅地建物取引業保証協会っていうところを見てください。1000万500万っていうのは高いですよね。私はお金持ちじゃないんで、とっても高いと思います。で、これってやはり皆さん大変なんですよ。そしたらどうしようかっていうことでできた協会じゃないかなと思います。64条の2っていうところを見てください。条文だいぶ飛んでるでしょ、番号が。だから後の方でね、宅建業法の後ろの方に載ってることなんですけれども、国土交通大臣は次に掲げる要件を備える者の申請があった場合において、その者が事情第一項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより、同項各号に掲げる業務を行うものとして指定することができる。1号、申請者が一般社団法人であること。2号、申請者が宅地建物取引業者のみを社員とするものであること。どういう業務を行うかについては、次の64条の3に書いてあります。で、一般社団法人である、ね、宅地建物取引業保証協会っていうのは一般社団法人で、2号に書いてある通り、宅地建物取引業者のみを社員とする。会社の社員が宅建業者って、なんか変な感じがするでしょ？そうじゃなくて、この協会に勤めてる人を社員って言うんじゃなくて、ここに加盟しているね、業者を社員と呼びます。一般的に
会社員の社員じゃないからね。で、法律にこう書いてあるってことは、宅建の過去問ね。2018年に実施される問題も、こういうふうに書いてあります。社員って出てきます。社員って言ったら、この協会に勤めてる人じゃなくて、宅建業者が社員。ね、ここへ加入している宅建業者ですよ。で、法人もあるし、個人の業者もあるし、っていうことです。業務については、64条の3ですね。宅地建物取引業保証協会は次に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。1号から3号までありますが、ちょっと飛ばして先に第2項を見ることにします。54ページです。宅地建物取引業保証協会は全項の業務のほか次に掲げる業務を行うことができる。注意してほしいのは文末なんですよ。第1項はしなければならない、ね、適正かつ確実に実施しなければならない。第2項は行うことができるって書いてあるでしょ。第1項は必ずやんなくちゃいけないんですよ。第2項はしてもしなくてもいいっていうことです。で、第1項に書いてある第1号、第2項、第3号ね。これは必須業務と呼ばれています。それから第2項は任意業務ですね。どっちでもいいからね。やんなくてもいいからです。それでは第1項にある必須業務。見ていくことにしましょう。1号、宅地建物取引業者の相手方等からの社員の取り扱った宅地建物取引業に関わる取引に関する苦情の解決。一つ目ね。それから2号は、宅地建物取引士、その他、宅地建物取引業の業務に従事し、または従事しようとする者に対する研修。これ二つ目です。はい、3号。社員と宅地建物取引業に関し取引をしたものの有するその取引により生じた債権に関し弁済をする業務。括弧内飛ばしましたが、括弧内は社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引したものを含み、宅地建物取引業者に該当するものを除く。社員っていうのはこの協会に加盟した人が社員だからね。業者が社員です。だからこれに加盟する前に何かトラブルがあった時にその人を弁済しなさい。その人も含めて弁済しなさい。ただし、業者は除くということです。業者は弁済の対象から除きますよ。で、これは第3章の営業保証金もそうだったでしょ。業者は除きます。業者が損害被っても、それは業者はプロなんだから、それ以外のね、一般の人を対象として、ね、弁済しなさいっていうことです。ここまでが必須業務、必ずやらなければいけないことね。それから第2項に書いてあるのは、任意業務と言って、やらなくてもいいことです。1号は、社員である宅地建物取引業者との契約により、当該宅地建物取引業者が受領した支払い金または預かり金の返還債務、その他宅地建物取引業に関する債務を負うこととなった場合において、その返還債務、その他宅地建物取引業に関する債務を連帯して保証する業務。連帯して保証するから、一般保証業務というふうに言います。はい、2号は手付金と保管事業。3号は全国の宅地建物取引業者を直接または間接の社員とする一般社団法人による宅地建物取引士等に対する研修の実施に要する費用の助成。宅建士の研修ね。で、この3号は2017年施行です。任意業務は以上の3項じゃなくて、もう一つあるんですよ。次の第3項。 宅地建物取引業保証協会は全2項に規定するもののほか、国土交通大臣の承認を受けて宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な業務を行うことができる。ね。分末できるってなってるでしょ。だからこれもしなくてもいいんです。任意業務っていうことね。必要な業務。なんか漠然としてるけれども、これを含めて任意業務は4つです。で、この保証協会がやる業務は、その54ページのところにまとめときました。必要業務、苦情の解決、ね、それから研修、弁済業務。はい、任意業務は、一般保証業務、手付金等保管業務、費用の助成、必要な業務。以上ですね。では、過去問見ることにします。2011年43足の2、保証協会は、宅地建物取引業の業務に従事し、または従事しようとする者に対する研修を行わなければならないが、宅地建物取引士については、法第22条の2の規定に基づき、都道府県知事が指定する講習をもって変えることができる。正しいですか？誤りですか？っていう問題ですね。22条の2って覚えなくちゃいけないの？これ何？と思うでしょ？いつも言ってる通りね、条文ナンバー出てきて、これ覚えなくちゃいけないと思わないでくださいね。22条の2が何かを知らなくても、そういえば講習ってなんかあったでしょ？5問免除の講習もあるし、登録の時の講習もあるし、そういう講習です。だから、宅建士が、宅建士を5年の期間で更新するときに、講習を受けなくちゃいけないっていう講習に変えるってことは、おかしな話じゃん、と思いませんか？その、前のその講習と別のところをね、64条の3に、研修をしなければならない。ね。講習と研修は違うから、研修をするんだけれども、その代わりに、その、宅建士の講習でいいですよ。そんなことないでしょ。ね。だから、これ性質の別のものだ、性質が別のものだから、変えることはできません。後半が誤りってことね。前半の研修を行わなければならないっていうところは正しいです。次は2009年44足の4見てください。保証協会はそのすべての社員に対して当該社員が受領した支払い金や預かり金の返還債務を負うことになったときにその債務を連帯して保証する業務及び手付金等保管事業を実施することが義務付けられている。正しいですか？誤りですか？っていう設問です。で、これは必須業務でしたか、任意業務でしたか、ね。任意業務の方だったでしょ。だから、誤りっていうことになります。次は55ページ、社員の加入っていうところを見てください。64条の4。いつの宅地建物取引業保証協会の社員である者は、他の宅地建物取引業保証協会の社員となることができない。この保証協会っていうのは、不動産屋行くと、なんか丸いマーク貼ってるのを気がつかないですかね。うさぎとかハットとかそういうマークなんですが、それがね、保証協会に加入している、ね、保証協会の社員ですっていうのが正しい言い方なんだけれども、この保証協会に入ってるところはそういうマークを入り口にね、貼り付けてあったりします。でもこの保証協会って2つも3つも入る必要ないし、そんなことをね、お金かかるわけだからまだ説明してないけれども、やるところはないですよね。でも法律上もこのように禁止されているということですね。それから第2項は、宅地建物取引業保証協会は、新たに社員が加入し、または社員がその地位を失った時は、直ちにその旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に報告しなければならない。 協会が報告します。誰に？国土交通大臣または都道府県知事です。
免許を受けてる方に報告するのは当然だからね。国交大臣免許の宅建業者がいるんだけれども、それを、ね、都道府県知事に報告なんてありえないから、ここは多分間違えないんだけれども、誰が、ね、報告するっていうところはちょっとね、変えた出題があります。さっき言っちゃったけどね。はい。それと届け出じゃなくて報告です。で、ここを変えた過去問っていうのはないから、ここを変えてね、誤りですっていう過去問ないから、多分ここは届け出だって間違えて覚えてても大丈夫なはずです。正しく判断できるんじゃないかなと思います。これ細かいところまでね、ついてくるようなね、指摘してくるような試験じゃないからね、宅建試験ってね。では、過去問見ることにします。たくさんあるけどね、新しい方から3台だけにします。2016年31足の1、保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であり、いつの保証協会の社員となった後に宅地建物取引業に関し取引をした者の保護を目的として重ねて他の保証協会の社員となることができる。当然誤りっていうことですよね。二つ三つ。保証協会って二つしかないんだけれども、重ねて入ることはできません。はい、それでは次は2013年39足の2です。保証協会に加入した宅地建物取引業者は、直ちにその旨を免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に報告しなければならない。誰が報告って言ってますか？業者は報告する。という言い方してあるでしょ。しなければならない。だからこれは誤りってことになりますね。保証協会がね、報告します。はい。次は2010年43足の4です。保証協会は新たに宅地建物取引業者がその社員として加入しようとするときは、あらかじめその旨を当該宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に報告しなければならない。これもなんか違うなって感じたでしょ。加入したら、または地位を失ったら、直ちにですよ。今見た説問は、あらかじめっていう風になってますね。で、ここが誤りの理由です。過去問たくさん残っていますけれども、今回はここまでとします。それで64条の4の第3項飛ばしましたけれども、これ過去問出題例が少ないので飛ばしたということです。